今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル33章1節から20節までです。エゼキエル書33章1節から20節です。それではエゼキエル33章1節から20節、はじめに1節から3節を宣言いたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの民の者たちに告げて言え。私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。アーメン。では一言お祈りいたします。アレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。この昼、我らはエゼキエル書から恵みをいただきたいと願い、今ここに集い、またネットの回線を開きました。このあなたに求めし、一人一人にあなたに向かって門を開いた一人一人に、あなたが豊かに来てくださり、一人一人の中に住み、一人一人の中において共に食事をし、共に交わり、あなたの命の中へとますます深みへと導き入れてください。どうか取り次ぐしもべをあなたが支配し、あなたの御ことは、あなたの御胸を余すところなく伝え尽くすことができますように助けてください。これから一人一人を耳を開き、心を、思いを開くことができますように、あなたの命を豊かにいただくために、そのように私たちを助けてください。初めから終わりまで一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。今日も我の素晴らしい主イエス様を皆を褒めてたえ賛美いたします。久しぶりエゼキエル書開かれました。先週は展示会の方に参加して、で先々週は、若者に対する、ね、ヘブル人の手紙 の、ね、希望のメッセージ、信仰、のメッセージでしたけれども、でこのエゼキエル書33章、ここでですね、エゼキエル書の、前半と後半が分かれるんですね。エゼキエル書の前半は、一言で言えば裁きの予告でした。でそして、いよいよですね、32章の方で実際にその裁きが、ね、行われて、いよいよ、ね、BC586 年において、バビロン捕囚による、ね、そのエルサレム陥落の出来事が起こり、でそしてその知らせはですね、当時はインターネットとか電話とかありませんでしたから、およそ4ヶ月ほどの地にようやくこの、ね、エゼキエルたちがいる、このバビロンの地にそのエルサレム陥落のその報告が もたらされたのが、今日のこの33章の21節のところなんですけれども、12年、私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った。この時ついにその町が占領された。バビロンによって、神殿が崩壊し、城壁も崩され、ということが、いよいよもうついに、その今までずっと、ね、口を酸っぱくしてきた予言、あなたがそうやって悔い改めないならばこうなるよ、こうなるよ、こうなるよがもうついに実現してしまったのが、その前の32章のところだったわけですね。でこのところが、この33章以降ですね、その今まで審判の予言が語られていたのが、打って変わって、これから、ね、将来と希望の予言の方にどんどん切り替わっていくんですね。そしてさらに、ね、40章の以降の方になると、主が見せてくださる神殿の幻 が、ね、エゼキエルに示されている。そしてエルサレムが、この神殿が回復していくということ、神の国が回復されていくというその予言になっていくんですけども、でその、ね、ちょうど分かれ目がこの33章で、そして今日の箇所が1節から20節と言ったんですけども、この1節から20節のところはそのどちらでもないんですね。言ってみれば、まあ、ブリッジの役割を果たすのが、その今日の箇所です。このブリッジの前は、審判の予言、このブリッジの後は、回復の予言で、それで今日のその、ちょうど橋渡しにあたるこの部分は神様何を言われるか、それは神様の御心です。神様はもともと何を願っておられたのか。で今日の箇所を読むとですね、あれなんか読んだことあるぞ、あれなんか前にも聞いたことがあるな、という言葉の繰り返しですね。主は初めから御心は同じなんです。主が初めから言いたいこと、それはあなた方はその罪を悔い改めて立ち返りなさいということです。立ち返らないならば相変わらず審判の予言はそのまま有効で、あなたがこのまま行けば滅びるということになってしまいますけど、しかししっかりと悔い改めるならば、回復の予言が今度は有効になる。滅びの予言は、そちらは無効になって回復の予言の方が有効になる。その、スイッチが悔い改めです。皆さんはもう悔い改めているでしょうか。アメン。滅びに向かっているとするならば、本当に悔い改めなくてはならないんです。でそれでこの3、今日の箇所33章の1節から見ますと、見張り人、ということが出てきます。見張り人、これ実はエゼキエル書の3章の方でも宣言されてるんですね。私はエゼキエル、あなたをイスラエルの見張り人とした。でそれでこれから、あなたは警告を与えていきなさい、ということを示されました。それが再びですね、こう33章に来てまた再びそれが宣言されます。これから、もうなおあなたは見張り人として、あなたは、このイスラエルに対して悪を行っているとするならば、それを警告を与えなさい、こうなるよという警告を与えなさい、ということがまた再び、出てきます。見張り人、普通、国の中の見張り人は城壁の上に立って、剣がその国に、来たとするならば、見張り人は、警告を与えなくてはならないというのが見張り人の、その務めです。で、剣が来るのを見たら、彼は角笛を吹き鳴らし民を警告を与えなければならない。3節になりますね。まあ、3章と全く同じことです。で4節、誰かが角笛の音を聞いても警告を受けないなら、剣が来てそのものを討ち取るとき、その血の責任はそのものの頭上に帰する。角笛の音を聞きながら警告を受けなければ、その血の責任は彼自身に帰する。しかし警告を受けていれば、彼は自分の命を救う。アーメン。全くヨナ書と同じですね。ヨナ書、ヨナは警告を与えました。ニネベの町に、警告をはじめ与えるのを嫌がったんですね。でそれで警告を与えまいとしたんですけど、しかし主はですね、もう魚を用いてでもしてヨナにもう死ぬほどの思いを、もうごめんなさい以外に頭の中に、思い浮かばないほどの辛い経験をさせて、でそれで、ヨナにこの、見張り人の役割を、警告を与える役割を与えて、でそれでニネベの人々は警告を聞いて悔い改めて命を得ました。もし、警告を与えても、それを聞いても、それを受け入れない、悔い改めないとするならば、そのものは、それによって滅ぼされる。ただ見張り人には役割があるんです。6節、しかし見張り人が剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けない時、剣が来て彼らの中の一人を討ち取れば、その者は自分の咎のために討ち取られ、私はその血の責任を見張り人に問う。 ですから見張り人がですね、あ、これこのまま行けば滅びるということを、ね、それを、主から聞いて降りながらにして、しかしそれを、ね、その滅び行こうとしている者に警告を与えないとするならば、その者が、ね、その者は確かに自分の罪の中に死ぬんですけど、しかし見張り人、警告を与えなかった見張り人にその血の責任を問う、ね、というふうに主は言われます。本当に私たちも、ね、今この時代の中において主の御言葉を受けて、そして本当に 主からこれを伝えなさいということが示されたのであるならば、それを伝えなくてはならないんです。声に出して宣言し、態度に出してそれを表さなくてはならない。もしそれをしないならば、この時代の人が滅びるにしても、それでもその血の責任が問われてしまうんですね。ですから本当に私たちは福音を預かって、そして主からお言葉をいただき、こういうふうにあの人のところに行って伝えなさいと言われたとするならば、伝えるべきなんです。伝えないまんま相手が滅びるのを眺めていると、その血の責任が降りかかってしまうからなんですね。これもまた三章で言われていたことですけども、でそれで何節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。アメン。ですから主の口から言葉を聞くときと書いてあります。なんとなく、あ、今私この時代の見張り人として警告を与えなければ、という思いが、ね、あるとしても、主から明確にこれを誰にどこで伝えなさいということが、ないとするならば、それ焦っていくべきことはないんですね。主が見張り人として任命されるものは、明確にこれを誰にどういうふうに伝えなさいというのが明確に示されるものです。私たちはそれを受けたならば、それを実行する責任があるわけです。エゼキエルはこの時、ね、私が、ね、主から言われました。私は、ね、あなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。それで八節、私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬと言うとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。アーメン。ですから伝えたら命を救うんです。伝えなければその血の責任が問われてしまう。ですから私たちは、ね、相手が受け入れるにしても受け入れないにしても、この相手が、皆さんが伝えて相手が受け入れる受け入れないの責任は皆さんにはありません。皆さんの責任は伝えるということです。主から与えられた言葉を伝える。でその伝えた言葉を相手が受け入れたな、受け入れて相手が悔い改めたならば、ね、本当にもうウィンウィンですね。万々歳ですけれども、相手が受け入れなかったとしても、相手がそれで滅んだとしても、その血の責任は、ね、あなたにはない、ということになります。これが、本当に私たち本当に今この時代、ね、御言葉を預かったもの、主からこうしなさいと言われたものの、ね、その使命です。主から言葉が与えられたならば、それを、ね、実行するべきです。で10節から、ここにおいて、ね、本当に悔い改めなさいという主の、ね、その宣言が、ね、あります。この33章の構造を見ますと、ねA と B と A ダッシュで分かるんですけども、A のパートが、ね、今に至るまでのこの1節から9節で、10節11節が、ね、B、まあ、サンドイッチ構造の真ん中です。で、ここが、まあ、いわば、主の最も言いたいことであり、このエゼキエル書 も、ね、もう大きな目で見れば、ね、A と B と A ダッシュで分かれて、この B の、ね、サンドイッチの真ん中がこの33章の、ね、今回の箇所なんですね。でその33章のという真ん中の、そのまた真ん中が、ね、この、 10節11節のところです。人の子よ、イスラエルの家に言え、あなた方はこう言っている。私たちの背きの罪は私たちの上にのしかかり、そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられようと。彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。アーメン。主の最も言いたいこと、それは悔い改めよ、悪の道から立ち返れということです。このイスラエルの人々は十節でこういうふうに言ってますね。私たちの背きの罪は私たちの上にのしかかり、もう私たちは朽ち果てた。どうして生きられよう、もう自分は自分の罪の上に助からないんだというふうにもう諦めている、その感情があります。でそれでもう、ね、罪を犯しっぱなし、悔い改めないまんまというスタンスでもう諦めてるんですね。彼らの心の中にはこの、ね、災いから逃れたいという思いはありますけれども、もう諦めてるんです。そこで主が言われること、それはいや、悔い改めて立ち返りなさい。 もしあなたがその罪を悔い改めて、その罪を振り捨てるならば、あなたは生きるから、だから今からでも悔い改めて生きなさいということ、これが主の御旨なんです。結局このエルサレムは滅んでしまいましたけれども、主の御旨はもう初めから変わっていないんです。エゼキエル証明の、ね、あの3章の場面からもうずっとエゼキエルは警告を与え続けてきました。けれどもイスラエルは悔い改めませんでした。でそれでその身を刈り取ってバビロン捕囚、神殿崩壊になってしまいました。けれども主の御旨はこのエゼキエル書の真ん中において変わっていないんです。あなた方が悔い改めるということ、立ち返るということ、罪を振り捨てる、捨てなさいということ、これを主は本当に望んでおられるんです。悔い改めよ、これヘブライ語ではシューブって、ね、2回繰り返されてるんです。シューブ、皆さん聞いたことありますね。帰れ帰れ、ですからあの賛美、帰れ帰れふるさとに、
シューブシ
ューブ、そうです、ヘブライ語ではシューブシューブなんですね。本当にこれ18章と同じテーマなんですね。18章30節も、ね、シューブシューブは、ね、全く、ね、同じく出ています。18章の18章の30節、31節、ここを最初宣言した、冒頭で宣言した箇所です。エゼキエル18章の30節から、それいえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ、罪に引き込まれることがないようにせよ。アーメン。私はあなた方のそれぞれの態度に従って裁く。ですから警告が与えられた後のその態度、ね、この態度ヘブラ語でデレクと言います。デレク、これ道という意味です。右に行くか左に行くか、その、ね、右に行く左に行くというどちらかの選択によって裁くということを、ね、カネさんはおっしゃってるわけです。それぞれの態度、ね、警告を受けた後の態度、それを、ね、その後どちらの道をあなたが選択して行くか、悔い改めて生きよう、ね、ここも、ね、ここは、ね、シューブベハシューブ、帰れ、シューブの命令形が2回続くんですね。シューブベハシューブ、本当にこの神様の御旨、それは悔い改めて生きるということ、これがもう初めから、主がエゼキエルを通して語っておられる主の御旨です。悔い改めて、ね、背きの罪を振り捨てよ、不義に引き込まれることはないようにせよ。不義には引き込む力があります。 不義には吸引力、ね、掃除機で引き込む力がありますね。罪、不義、それは本当に誘惑という形で引き込み力があるんですけど、それに引き込まれないように悔い改めて、そして本当に主の道にしっかりと立っておりなさい、ということを宣言しています。掃除機、アリンコぐらいだったら掃除機に吸い込まれてしまいますね。アリンコが掃除機に吸い込まれないように本当に硬いところにしっかりとしがみついているならば掃除機に吸い込まれることはないんですけども、しかしもうチャランポランに手を離してたら、吸い込まれてしまいます。同じように私たちも本当にこの真理に固くしがみついていないならば、御言葉に責任していないならば、もういともあっさりと罪の誘惑に吸い込まれてしまうんですね。私たちはしっかりと本当にこの真理に固く立つべきなんです。で、31節、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の見つけだから、悔い改めて生きよ。アーメン。これが主の御旨です。本当に悔い改めること、悔い改めるならば、悔い改めて、そして背きの罪をあなた方の中から放り出すなら、主は2つの新しいものを作ってくださいます。それは新しい心と新しい霊と書いてありますね。31節にこれを得よ。この得る、これヘブラ語でアーサー、作り出すという意味です。作り出せ。ですから本当に背きの罪を放り出すならば、悔い改めるならば、新しい心と新しい霊が作り出されるんです。私たちが新しくなりたいでしょうか。古いものを放り出すべきです。本土親戚父の家を放り出すべきです。するならば新しい心と新しい霊を得ることができるんです。このように悔い改めるならば、エゼキエル書後半の幸いの予言がスイッチが切り替わって、それが有効化されていくんです。エゼキエル書33章12節以降、これもまた再びエゼキエル書3章のテーマなんですね。33章の12節から、人の声を、あなたの民の者たちに言え、正しい人の正しさも、彼が背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。自分の正しさによって生きることはできないんですね。正しい人がですね、自分の正しさに従って生きるとするならば、この御言葉から外れた自分流のこれ正しいことという生き方で歩むとするならば、そのいわゆる正しさというものは本人自身を救うことはできません。また正しいものが、それまで正しかった人が悪に手を染めて心変わりするとするならば、その以前行っていた正しさを覚えられないんですね。またその逆に悪い人、悪人がそれまでずっと悪を行ってきたけれども、その悪を悔い改めて正しいことに立ち返るならば、その人は救われる、命を得るんです。ただし条件があるんですけども、13節から、私が正しい人にあなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。正しい、それまで正しかった人、それが自分の正しさにより頼みと書いてありますね。主の目から見える御言葉にかなった正しさではなく、自分の正しさにより頼むならば、その人は決して救われません。悔い改めて主の言葉に立ち返るべきなんです。で、14節を見ますと、14節、 私が悪者にあなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め公義と正義とを行い、その悪者が質物を返しかすめたものを償い不正をせず命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。アーメン。本当に主は憐れみ深いお方です。本当に悪人悪者が本当にずっとそれまで悪どいことを犯し続けてきたとしても、それでも悔い改めて立ち返るならば、主はその以前犯してきた一切の悪を覚えず許してくださる。そのものは正しく生きるんですね。ヨナ書まさにそうでした。あのニネベの町、それまで本当に悪どいことえぐいこと、それを行ってきましたけれども、悔い改めたから、悔い改めの行いをしたから、彼は救われました。ただ、皆さん、それまでの、悪者が、ただ悔い改めます、神様信じます、これだけではダメです、いくつか条件があります。14節15節に、その条件がいくつか書いてあるんですけども、14節の後半、まず一つ目、何が条件か、悔い改め、これは最も根本的な条件で、二つ目が悔い改めの次は公義と正義を行い、ですから、私悔い改めますって言って、立ち返りますって言った後に公義と正義を行わない、これダメということですね。
ちょっと12節ちょっと読んでくれますか。
12節では、人の子よ、あなたの民の者たちに言え、正しい人の正しさも彼が背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。
あのね、どんなに正しく生きたとしても、背きの罪を犯したことと正しいことは別物だって言ってるんですよ。前いい子だったから、背きの罪を犯した時に、背きの罪によって自分に押しかかることをね、それをなしにはできないって。前のプラスを持ってきて、ここのマイナスを補うことはできないって言ってるんですよ。ね、神様のこの罪の測り方をここで言ってるんですよ。あなたがどんなに前いいことをしたとしても、今背きの罪を犯していったとするならば、その背きの罪のゆえに押しかかる災い、災難、呪い、つまずき倒れ、失敗、いっぱい悲しみもろもろを、前のものがあるから、その前のものを持ってきて、今回のあの背きの罪をなかったことにはしないよっていう。なぜなかったのことにしてもいいだ、これ人間のね、あの都合がいいことなんですね。じゃあ前良かったことがあって、いい行いがあって、今の悪いことを例えばね、プラスマイナスゼロにしてくれるっつったら、人間どうなるんですか。悪いことした後に今度いいことすればプラスマイナスゼロになるよ。毎回そういう計算になっちゃう。悪いことしながら今度いいことすればプラスマイナスゼロになる。でこういうところ私たちが敏感にならなきゃいけないのね、どんなにどんなに自分がね、前いいことをしたとしても、今神の前で背きの罪を犯したとしたら、ね、前いいことしたことによって、ね、プラスマイナスゼロにすることはできないって言ってるんですね。その理由は何かって言ったらね、人間はもしそういうことでプラスマイナスゼロにすることができるということは、神の罪の許しのその仕組みであるとするならば、人間は悪どいんで、ああ悪いことしてからね、悪いことしながら思うんですね。今度いいことしてプラスマイナスゼロにしてもらう。その制度までも悪どく用いてしまう。 これが人間なんですよ。だからここ言ってるのね。あんたがどんなにいいことをしたとしても、今あなたが犯した背きの罪、それは別物だよ。その背きの罪のゆえにあなたが味わわなければならないね、その全てのことはね、あなたもしっかり味わうんだよ。次読んでください。
悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。
いや、だからもう素晴らしく主がここで教えているんですよ、ね、どんなに昔悪どいことをしたとしても、今正しく生きて いるならば、昔悪どいことをしたことのゆえに受けなければならなかった、ね、仕打ちがあなたに襲いかかってきて、今あなたが正しく生きているのにあなたを倒すことはできないということを言っているんですよ。だから悪人のね、悪人の災いから呪いから逃れる方法は、自分が正しく神の法則によって生きるしかないよ。善人、うん、あなたが昔善人として生きていたことがね、背きの罪を犯した時に、昔の善人として生きていた時はその通りの報いに預かっていたわけなんですね。善人として生きていた時に神にね、保護されて守られて祝福されてね、千の千倍万の万倍のね、その祝福に預かっていて、善人として生きていた時のその報いはもうその時にもらってるんです。だから悪人として生きてた時、彼らが呪われたこともその時もらってるんです。だから昔悪人として生きていたとしても、その時に悪人として生きていた時にね、その報いをもらっているのでね、今正しく生きているという時に、昔の悪どいことがあなたをねかかっていて、やっとお前はあの悪どいことをね、生きていた時にね、悪どさ、それをね報いらなければならないね、余裕ができたから、ちょっとあのやっつける。悪人として生きてた時に、悪人として生きてたその生き様のゆえに苦しんでね、捕まったりね、悪人呼ばわりしたり、さまざまなことをしたわけなんですね、体験したわけなんですね。それがその人の悪人として生きていた時の報いである。だからどんなに悪いことをしたとしても、いい人として生きている、時ね、正しく生きている時、その悪人として生きていた時のね、あの悪どさが彼を打ち叩くことはできないということを、この中二節はね、ものすごく教えてくださっている。
で、この、ね、悪人が本当にそれまで、ね、悪どく生きていたけれども、その人が、ね、悔い改めた生き方をするならば、ね、主はその人を罪に定めないというふうに言ってるんですね。ただそれは本当に、ただもうその場しのぎで、ね、悔い改めます、イエス様を信じます、ね、ということで今後金輪際救われるということではなく、ずっとその悔い改めにふさわしい実を結び続ける必要があるわけです。具体的にこの14節から、ね、いくつか書いてあるんですけども、ね、まず、ね、14節の後半に、ね、まず、もし彼が自分の罪を悔い改め、一つ目は悔い改めです。で、二つ目が、ね、公義と正義を行うこと、ね、公義と正義を行うこと。で、三つ目、ね、その悪者が七物を返す、ね、ですから本当に人から不当に、ね、物を、取って預かっていたこと、これを返す、ね、具体的に返さなきゃいけないですね。四番目もそうです。かすめたものを償いと書いてますね。その次、かすめたものを償う、もうまさにあの、ザーカイ、そうでしたね、ザーカイ、彼は、ね、本当に今まで騙し取ってきたものの4倍を返します、ね、返したから、だから彼は、ね、本当に救いが彼のに来たんです。で、5番目、その 次、ね、不正をせず、ね、もうその後、ね、悔い改めた後は不正を再び戻ってはならないです。不正をしない。で、その次、6番目、命の掟に従って歩むなら、ね、ですから御言葉に従って歩むんです。イエス様の言葉に従って歩む、ね、これをしていくならば、ね、彼は必ず生き死ぬことはない、ね、ということになるんです、ね、でそしてさらに16節で、彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。アーメン、ね、この14、15節に、ね、悪者が救われるためにしなければいけなければ、ね、しなければならないことが、ね、いくつかありました。ですからもうしっかりと誰かに対して損害を、ね、本当に悪毒損害を与え続けてきた、ね、ある人をずっといじめ続けていたならば、ね、もう私、ね、悔い改めました、あのイエス様に立ち返りますって言っただけで、ね、そのいじめた相手に何の償いもしないとするならば、ね、まだそのいじめられた相手がいじめた相手に対する苦々しい思いをずっと抱えたまま、その苦々しさがその、ね、人をずっと突き刺すネタになり続けてしまうんですね。しっかりと償わなければならないんです。不当に取り立てたらばそれをお返ししなければならないんです。悪者が立ち返るためにはしっかりとその賠償をして、そして悔い改めて生きる、そして主の言葉に従って、ね、歩んで、ね、命の掟に従って歩むならと書いてありますね。そうです、御言葉に従って歩み続ける。するならばこの悪者がしたこと、これはその以前した罪は何一つ覚えられず、公義と正義を行ったから必ず生きるの法則が、へとチェンジするんです。このエゼキエル33章以降、本当にこの悪どいことをやめて悔い改めて生きる人が預かっていく幸いと祝福の将来、それがこの33章以降に予言されているわけです。でさらに17節から、あなたの民の者たちは主の態度は公正ではないと言っている。しかし彼らの態度こそ公正ではない。正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり不正をするなら、彼はそのために死ぬ。悪者でも自分の悪から遠ざかり公義と正義とを行うなら、そのために彼は生きる。それでもあなた方は主の態度は公正でないと言う。イスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。アーメン。本当に主の態度は公正でないと見える、あるところで見えるんです、ね、ヨナそうでしたね。あのニネベという、あの本当にもう長年卑怯なこと、悪どいこと、残虐なこと、えげつないことをずっとし続けておりながら悔い改めたからといって、なんで、ね、裁き免れるんだ。でそれでヨナは、ね、4章においてまた再び怒り出しましたね。主の態度は公正ではない、なんでこんな、ね、悪どいことをしたものが、ね、こう悔い改めたごときで救われるのか。いや、主の価値観は悔い改めたものは救われるなのです。皆さんも本当にその恩恵に預かっているではありませんか。皆さんも本当に以前は悪どいことをしてきた、罪人だった、あんなことこんなことを本当に主の御前にあるいは人に対してしてきたけれども、本当に主に悔い改めて立ち返って主の御言葉の通り生きていったらこのようになった、こんなに生かされた。もしまだ、ね、以前誰かに対して、ね、貸し借りにおいて、ね、借りがあるとするならば返さなくてはなりません、ね、返したならばもう本当に自由に、ね、歩む生きることができるようになるんですけども、本当にこんな私たちも、こんな罪人の私たちも主は救ってくださった、その恩恵に預かっています。人は時にそれを主の態度は公正ではない、ね、人は思います、ね、今までこんなに善行を蓄えてきたじゃないか、今までこんないいことをしてきた、ね、それが、ね、もうちょっと悪を、ね、したごときで、なんでこんなに、ね、罰を受けなければならないか、なんで滅びに至らなければならないのか、ね、そういうふうに、ね、 公正ではない、主の態度は公正ではないというふうに思うことがありますけれども、しかし先ほど甲斐先生が言った通りです。本当に神様のその裁き基準、価値基準、これはそれぞれの態度に従って裁くと書いてありますね。20節、先ほど開いた18節も同じことが書いてありました。あなた方はそれぞれの態度に従って、これデレクというヘブライ語、道という意味、18章とまた同じこと、ヘブライ語です。それぞれのデレクに従って、道に従って、ですから右に行くか左に行くか、それに従ってあなたを裁く。ですから方向性の問題なんです。神様の裁きの基準、これ、善のタンクがあって悪のタンクがあって、それまで善行を積み重ねて善のタンクにたくさん、善行を積み立ててきた。でそれで、時に悪のタンクを、悪のタンクに溜めてしまう。でそれで、最終的に善のタンク、悪のタンクを見て、善のタンクの方が多ければこの人は天国行きとか、そういう裁き方じゃないんです、善のタンク、悪のタンクにいかにどっちに積み立てるかという価値基準ではなく、態度に従って裁く、道に従って、デルクに従って、方向性に従って裁くと書いてあります。だからその人の方向性、心の方向性がずっと悪の方に傾きながらも、我慢して無理して無理くり善行を積み立てて、善行を積み立てて、これ違うんですね。
一番わかりやすいというのはですね、悪いことをして稼いでいるくせして、そして心の平安を得たいから、どっかの団体に、ボランティア団体に寄付をする。悪いことをしているんですよ。そして寄付をする、そういうこともあるわけなんですね。一生懸命イエス様に会って生きようとしていた時のものは、主はね、失敗として見なしてくださる。心して犯した罪に対しては背きの罪として見なされる。この何が違うのって言ったらね、心して悪を行った人というのは、心して悪を行っているので、悪を行ったことによって、失敗するじゃないですか。悪が、計画が失敗するじゃないですか。ぽっちゃりになるじゃないですか。そしたら激しりするんですね。ああもう少しね、良いシュートにやっとけばよかったね、ああってということなんだけど、失敗してしまった人の証拠というのは、そういうつもりじゃなかったのに結果がそうなってしまった時、ああどうしようって、ああどうしよう、ああって、これの違いなんですよ。罪を犯した時に、罪が発覚した時に、ああどうしようというのは、心して罪を犯してない証拠なんですね。でも罪を犯してそれがあらわにされて発覚した時に、ああバレてしまった、もう少し良いシュートに やっとけばよかった、罪を犯したことに対して後悔がない。わかります？今言ってること、すごいわかりやすいと思いますけど、発覚した時、ああどうしようつってドキドキドキドキする人と、ああもう少し良いシュートにやればよかった、いやーバレてしまった、これが許される罪と許されない罪。だから主がどんなにあなたがいいことをしたとしても、善行を積む、公義と正義を行ったとしても、背きの罪、心して犯した罪、それをプラスマイナスにはできないよということを今言っているわけなんですね。だから、私たち自身が罪を犯した時に本当に発覚した時にドキドキしているということであるならば、知らないうちにやってしまった、 その罪ということをあんまり意識しないでやってしまったということであり、罪を犯した後に、ああ失敗してしまった、もう少しちゃんとやればよかったとするんだったら、もうあくどい罪ということなんですね。今日のエズゲル書は、あの時代の背景の中で滅び入った人たちの心構えがどうであったか、主がなさることに対しては主は公正ではないって言ったんです、ね、私たちが罪を犯したからこんな目に遭っているとするんだったら、ね、主のなさることは公正ではないと言ったんですね。なぜかと言ったらね、自分が犯した罪を悔いる心がなく、ね、イスラエルに対して仕打ちをする人たちの罪を見て、あいつらに私たちがやられるということは公正ではないと言っているんですよ。あんな罪深い国が、軍隊がイスラエルをやるとは何事か。私たちは少々神の前で罪を犯しましたよ。でも私たちは少し敬った時もありますよ。なのに神を恐れず敬わないあの国に対して私たちを仕打ちをするように、鞭を与えるとは何事ですか。あなたのなさることは公正ではない。これがイスラエルの腹積もりなんです。主は実に正しい方です。私たちの腹積もり、それを今日新たに探ってみる必要があると思います。自分がやったことに対してね、ああ失敗してしまった、失敗してしまったというこのね思いがない人というのは、今日のこの聖書に出てくる主は公正じゃないという腹積もりでいっぱいな人です。
結局主がね、裁かれるのは態度に従って裁くと書いてあります。この、ね、20節にデレク、道です。右に行くか左に行くか、このあなたの心積もり、心の方向性に従って、ね、主は、ね、裁くと言っているわけです。世の中の人、ね、よく聞くのが、ね、地獄の沙汰も金次第、ね、地獄に行っても、ね、金でなんとかなるもんだよ、今まで生きてきた時そうやってきたでしょって、口八丁手八丁上手い人、ね、そういうふうに、ね、口八丁手八丁でなんとかしてきたから地獄でもそうだよ。いや違うんです、ね、聖書が示すところは、ね、地獄に行ってからでは遅いんです。今悔い改めなさい、今方向性転換しなさい、今、ね、しっかりと、ね、主の道に歩んで、ね、行きなさい。あのバプテスマのヨハネ、ね、あらなで叫ぶ者の声は、ね、来た人々のある種の人々に対して言いましたね。マムシの精たち、ね、あなた方は、ね、なんで来たのか、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結べ、ね、しっかりと悔い改めにふさわしい実を結び続けるべきです。バプテスマのヨハネのところに、ね、人が来た時、ね、じゃあ私たちどうしたらいいですか。じゃああなた、ね、下着を2つ持ってるんだったら、ね、何も持っていない人に分け当てなさい、ね、修繕人、ね、どうすればいいですか、ね、あなたは、ね、定められた以上の取り立てをしてはなりません、ね、兵士たち、ね、どうしたらいいですかって聞かれたら、ね、人を、ね、脅したりすかしたりしないでしっかりと与えられた給料で満足しなさい、ね、そのようにして正しい道を歩んで不正を行わないことを続けなさい、そういうふうにしてあなた方は命を得なさい、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。本当に心の方向性、これを正す必要があります。それまで悪を行うことが趣味だと人は趣味転換するべきです。本当にイエス様に喜ばれることを趣味とする、趣味を変えるべきなんです。賛美をするときも、ああいやいやいや、やだなやだな、ハレルヤハレルヤ、ね、改めなさい。本当に主を称えることが趣味として、おハレルヤハレルヤハレルヤ、ね、するべきなんです。 趣味変換、方向性転換、これをしなさい。本当に嫌々ながら、ね、いくら、ね、嫌だな嫌だな、ハレルヤハレルヤ、そんな賛美、ね、受け取りたくないんです。主は、主は本当に心の底から主に喜ばれることをする、道を歩む人を、そういう人を、いかに以前悪の生き方をしていたとしても、その人を義人として認めてくださるけれども、いかに義人として、ね、義の行いを積み立てをしてきたと思っていた人でも、ね、ダメなんですね。祈祷会で、ね、3時間イエシュワイエシュワイエシュワ、早く食いたい食いたい言いながらイエシュワは祈っていて、3時間祈った後に人をコロッと騙すことをしたとしたら、その3時間全く無駄になってしまうんですね。時間じゃないんです。また、ね、私たちの、ね、本当に心の方向性、ね、これが本当に重要なんです。私たちがいかに主に従って歩んでいくか、これに従って私は測ってくださいます。どうか皆さんはこの日々の生活の中において、本当に主に喜ばれることはないか、それをすることを趣味として歩んで、主に喜ばれて主から豊かな報いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今それぞれ自身で主の御前に告白し、祈る時を持ちたいと思います。それでは賛美のうちに主を呼び求めていきましょう。私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。アーメン。主よ、本当にあなたは悔い改めて生きることを望んでおられ、また私たちの心の態度、心の道、これが本当に主を喜ぶこと、これに沿って歩むことをあなたが願っておられます。本当に生きるにしても死ぬにしても、ただキリストに喜ばれることを、その道を歩んでいくことができますように、決心しますように。主よ、今一人一人あなたの喜ばれる道を、自分の喜びとする道を、主を決心する一人一人、あなたが聖霊の助けを与え、一人一人をその道に、あなたの道に、命の道にしっかりと絶えむことなく歩ませてくださるように、一人一人が主を本当に悪に吸い込まれそうな時に、本当にしっかりと御言葉にとどまって、御言葉にしがみついて、その悪に勝利し、むしろ悪からぶんどり返す一人一人でありますように。また今もし本当に 悪の道に迷っている人がありましたら、主よ、本当にあなたの道を届けることができる私たち共のお願いがありますように。主よ、あなたから お言葉をいただいたとき、正しく正確にあなたの御言葉を伝え、躊躇することなく、その伝えるべきことの内容がどんなことであろうとも躊躇なく、あなたの御旨そのものを伝え、あなたから言われた通りを伝える私たちでありますように、 そのようにして本当に人々を悪の道から立ち返らせることができますように我らを助けてください。今日御前において宣言し、また祈り求めた人々に祈りにあなたが応えてください。あなたが今日も御言葉を通して癒しになってくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
主よ、今日あなたはエゼキエル書の御言葉を通して私たちが普段犯しているその罪に対してドキッとする思いがなく、ああやらなきゃよかった、なんでやってしまったんだろうというこの心積もりがなかったら、主よ、その罪は本当に意図して犯した罪であると私たちに教えてくださったことを感謝いたします。時に私たちも罪の誘惑に陥って意図してその罪を犯してしまい、そして意図して犯したその罪が発覚された時、恥ずかしい思いはするものの、自分が犯した罪に対してドキドキする感情も、また自分が犯したその罪に対してやらなきゃよかったという思いもなかったことを私たちはあなたの御前に告白します。主よ、本当に意図して神と人の前で背きの罪を犯さない私たちでありますように、普段から罪を犯して、しかもこの注意をされていてもそのことを直さないということは、もう本当に背きの罪に値する、それをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。悪人が背きの罪から離れて主の公正と正義に生きるなら、悪人が以前犯した背きの罪が彼を打ち叩いて公正と正義の道を歩むことを邪魔することはないと今日の聖書は教えてくださいました。私たちの道を直すことができますように、歩み方を直すことができますように、意図して罪を犯していったその背きの罪のこの癖から私たちが離れますように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で養い祝福してくださったことを感謝いたします。我を治すことができますように、そしてイエス・キリストにあって正しい私の基準は本当に正しく生きる、どのように正しく、イエス様の枠組みの中にあって正しくです。信仰によって正しく生きる基準となられますように、私呼ばわりではなく信仰によって正しく生きる基準と呼ばわれますように、主を祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りを祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主 イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。